こんばんは。フクロウラジオ第37回目。今回扱うコンテンツは、今話題沸騰の韓国ドラマイカゲームについてです。話していくのは大隈弘樹と、そして情報社会学が専門の塚越健二さんです。塚越さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。なんか、あれですよね、いわゆるフクロウラジオ、こうね、宮沢賢治の思想をちょっと深掘りみたいなところで始まってるわけですけど、イカゲームはね、ちょっといわゆる我々が今まで扱ってきたようなものとはちょっと違うというか、いわゆるフクロウラジオの趣旨に合うものとはちょっと異なってるわけですけれども、まあたまにはこういう最近流行りのものというか、そういうのをちょっと話すのもどうだろうみたいな感じで、まあ、若干番外編みたいな感じでということなんで、今回は2人でって感じですよね。
宮沢賢治研究会が、まあ、母体になっているからっていうことでしょうがないことではあるんだけど、扱うコンテンツがね、結構芸術寄りのコンテンツになっていっちゃって、まあでも塚越さんの専門は情報社会学っていうことで、まあ、どうせだったら塚越さんががっつり語れるような、そういうようなトピックとかも扱っていきたいなっていう思いが個人的にはあって、でまあイカゲーム今すごい流行ってるっていうこともあって、あと塚越さんもイカゲームは何か他のメディアで話したりっていうことはあったりはしたんですか？
いや、まだ喋っていない、何かでちょびっとぐらい口走るというか、なんかちょっと言葉に出すぐらいはあったかもしれないですけど、
でも全部ご覧になってる、一応全9話は。
そうですね、まああの、まあ仕事上というか、なんていうか、これだけ流行ったらとりあえず見とかないとと思って、あのざっとっていうか、まあ一応全部見たは見た感じですね。大隈くんも見たんだよね。
見ましたね。まあ、まあ、割と見やすくて、なんかながら見できるというか、絵の制作をしながら、まあ、ドラマとか見てることも多いんですけど、あんまりこう複雑すぎるドラマっていうのは見れないんですよね。でもイカゲームに関してはかなりながら見というか、そうだな、全体の構造とか把握しやすかったりとかもして、スイスイ見れちゃったっていうところもあって、9話あっという間でしたね。
なんかどっちかっていうと、僕もちょっと作業しながら見て、残りの半分ぐらいは一応そのままちゃんと見たんですけど、最初の2話ぐらいまでは、なんていうのかな、こう言っておければちょっとダラダラしてるというか、ゲームが始まるまでちょっと若干時間かかるよね。
確かに展開が少し遅い。
そうそうそう、もうちょっと早くしてもよかったかなと思うんだけれども、まあ、どうなんだろう、あのネットフリックスだからね、やっぱお金払わないと一応見えないので、全員が全員あの見れるというわけでもないんだけれども、まあ、とにかく世界中で大人気になっていて、最近のニュースだとアメリカでも人気で、そのハロウィンでイカゲームのあの格好をしちゃいけないっていうお触れを出してるところが多いと、つまりあの暴力的だから、あのハロウィンでみんながあのなんていうの、プレイステーションの三角四角みたいなあのお面と変なああいうなんていう、なんて言えばいいんだろうね、あの服、防護服っていうか、なんていうか分かんないけど、あれを着ちゃうとちょっと危ないっていうことで禁止令が出てる。まあ逆に裏返せばそれぐらい人気があるという。
いや、そうなんですよね。結構あの主人公の人たちが、というかあのゲームの参加者たちが着ている緑色のジャージとかも飛ぶように売れてるらしくて、あと白い靴ですね、
そうそう、なんかね、白いスリッポンなんだかな、あれがちょうど見てたけど、本当前年比 7200% 売り上げみたいな、
もう本当にそれだけで、
まあ、あれですよ、日本でいうとこの炭治郎のあのなんていうの、あの柄の服が売れるのと同じようなもんで、しかも世界中で拡散してるってことですね。で、側だけ説明しておくと、まあまあ、あの、ね、イカゲームの話はもう皆さん大体聞いてると思うんで、まあ、要するにサバイバルゲームをして、勝った人が大金、40何億円だっけ、をもらえるっていうようなゲームに参加するっていう話なんだけれども、あの、要するにあれは韓国のドラマ、ネットフリックス用のドラマで、そのネットフリックスでアメリカで作られたもの以外のものが、世界的なランキングで、上位に来るっていうのはあんまりないんですよ。例えばフランスで作ってるルパンっていう作品があって、それなんかはグローバルランキングも高かったんですけど、圧倒的にグローバルで人気が出てる、アメリカ以外の作品ってなると、このイカゲームがすごいということで、もっぱらの話題になったわけですよね。しかし、まあ全体からすると日本の中では人気はあるんだけれども、グローバル人気の中でいうと日本はそこまででもっていうような、分析というかデータもあるというふうにも聞いています、というのはそれは分かりやすい話で、日本はすでにああいうタイプのものをいっぱいやってるからですよね、やっぱ僕の見た印象も うん、なんかまあよくできてるなぐらいで、でももう大体のものはもう知ってますみたいな感じだったりするわけですよね。特にアルバム制作陣もそう言ってるけれども、やっぱカイジですよね。カイジの影響がかなり強いという。
そうですね。結構既視感がありますよね、日本人が見ると。
まあ、ネタバレ防げない程度に言ってきますけど、なんかバリバリバリバリするシーンとかもですね、ああ、うん、知ってる知ってるみたいな、カイジとか見てる人からするとよくわかる。で、カイジは映画化もしてるから、詳しい人もいるだろうし、もちろんカイジだけじゃなくて、さまざま、なんかライアーゲームとかなんとかとか、あの辺のゲーム、いわゆるサバイブものっていうのが、日本の伝統芸だったりするし、まあ、逆に言えば去年、僕見てないけど、なんだっけ、今和の国のアリスだっけ、
うん、
っていう、まあ、サバイブ系の土屋太鳳とか出てるのかな、
そうですね。
が、イカゲーム人気で、グローバルランキングの中でそこそこ上がってる、現象も起きてですね、
おこぼれに。
ちょっと話題な、おこぼれ、まあそうですね、おこぼれっていうことですよね。まあ、ちょっとデータとしてはそんな感じでしょうか。う
ん、そうですね。なんか日本も、まあ、若干後追いで人気が多分高まってきてるっていうふうにも思いますし、まあ、今塚越さんおっしゃったように世界規模で言えばね、83カ国で1位記録してるっていうことなんで、その率直に言ってどうしてここまで流行ったのかっていうことは、塚越さんの目から見るとどういうふうにそこの説明っていうのは、
日本人がよく言ってる話だと、やっぱ日本の方が早かったってわけですよ。要するに開示とかは、
うん、
もう90年代の終わりぐらいからああいう話をやってるわけで、なんて言えばいいのかな、日本はねやっぱり課題先進国でもあったりするので、その、うん、ああいうサバイブしないと生きていけないみたいなことを割と早くからやっていたっていうことなんですね。でもグローバルで言った時に、まあ、今韓国のそのコンテンツのレベルが特に上がってるっていうことと、ちょうどいい時期にいわゆる日本のローカルなああいうサバイブ系のものをグローバル展開できるように作ったっていうこと、あとね、やっぱり俳優の演技はやっぱり上手ですよ、どう見ても、うん、でその辺がかなり相まって、ね、韓国の中でもなんでって言われてるんですね。朝鮮日報、中日報、なんか韓国の大きなこう新聞の日本語版とかでも、記事になってますけど、韓国人からしても面白いっちゃ面白いけど、なんでこれがこんなに世界で受けてるのかよくわからんというところはあるというふうには言っているので、うん、その辺は不思議な部分もありますが、まあ、今言ったみたいに、まあ、演技力が上手っていうこと、ね、韓国のコンテンツが人気があるっていうことと、まあ、課題先進国であるところの日本のものを今このタイミングで、いい感じにブラッシュアップしてきたっていうところが強い。で、何がブラッシュアップかっていうと、カイジとか日本のものはですね、もっと救いがないというか、明け透けがないんですよ。例えばカイジで言えば、その金持ちはこうなんていうのかな、貧乏人の命のやり取り見て面白いっていう、本当に古代ローマのパンとサーカスみたいな、そういう世界観が割とこう出てきてるわけですけれども、韓国の場合だともうちょっとその中の人間ドラマだったりとか、あるいはそのゲームの設計者の心のありようとかって、もちろん日本のものにもたくさんそういうのが描かれてるんですけど、いい感じにグロテスクな表現の中にも世界のみんながなんか受け入れられるうまいパッケージになってるっていうところは、分析としてはそういうことは言えるんじゃないかなというふうに思いますね。
確かに、しかもその、まあ、ある種の感情描写っていうの、残酷さの中にもある感情描写っていうのが結構あからさまで分かりやすかったりもするんですよね。すぐこう釣り針に引っかかりやすいっていうか、そういったのも結構大きな要因としてはあるのかなと思いますし、一時期のその村上春樹の小説が、まあ、消費社会化が一定程度まで進んだ国においてはどこでも流行るみたいなような、そういった現象があったように、なんかイカゲームとかもある意味では今多分、まあ、もちろんこれ塚越さんご専門ですけど、まあ、グローバル化の、ね、社会の中において国同士のこの格差っていうのは縮まってはいっているんだけど、国内の中での格差っていうのはどんどん広がっているような状況において、結構その貧困問題っていうのが多くの国において結構共通の問題っていうふうにしてこう立ち現れてきた。でそういう中でこう、まあ、ど真ん中にこう刺さるようなコンテンツでもあったのかなっていうふうにも考えることもできるとは思うんですよね。
まあ、今奥間くんが言ってくれたみたいに、国内の格差っていうのは、まあ、特に韓国っていうのは日本の比じゃないぐらい格差社会化っていうのがあるわけですよね。97年に IMF、うん、 入って、まあ、あの金融危機があって、で財閥解体になって、逆に財閥が減ったわけで、だからこそサムスンみたいな超絶強いところと、うん、まあ負け組っていうかね、なかなか厳しい人たちに分かれているというところで格差が激しい。中国であれば寝そべり族なんていうのが今言われていて、まあなんていうのかな、あの日本の60年代のヒッピー文化みたいなものじゃないけれども、うん、あんまり何もしたくないっていうタイプの人も出てきたりする。まあそれはまあ競争が厳しいからだっていうことだったりするわけですよね。まあ韓国で言えばそれでもね、なんか最近この数ヶ月で急に言われ出しましたけれども、平均賃金はもう日本より高いですからね、韓国の、
はい、
なんていうこともずいぶん言われるようになって、日本もう韓国に負けてんじゃねえかみたいなことで、あのみんながせっついてそういう議論出てきていますが、それを抜きにしても、まあ、あの韓国は、まあ、そういう事情はあってもですね、国内では非常に格差が広がっているっていうところから、うん、サバイブなものがなんていうのかな、ある種こうみんなにとって共通の問題になっているし、あとやっぱりそれが2021年っていう社会においてはですね、まあいろんな人が出てくるっていうことですよね。あの、うん、いわゆるその、まあ、北朝鮮から来た脱走した人とか、でもちろんそれは女の人だったり、老人も出てくるっていうところで、まあ、結構、あとはそのどこだっけ、あれバングラディッシュだっけ、
外国籍の労働者の方の
どこだっけ、 なんかだからちょっとごめんなさい詳しく忘れちゃいましたけれども、そういう人も出てくるっていう、いわゆるそのいろんな意味での多様な人の多様な視点っていうのもあって、うん、あるいはそのエリート社員が、失敗してみたいなところも出てきていて、それがねなんかこうやっぱり20年前もともと最初に出てきたああいうサバイブ系 の話からすると、その辺がブラッシュアップ、まあ、うまくできているなっていうのは、まあそうだよなっていうところありますよね。
うん、まあ、もともとその韓国は自殺率が高いっていうこともそうですし、まあ、受験競争だったりとか、その就活の競争だったりとか、まあ、日常生活がサバイバルだっていう意味ではすごい象徴的な国だったわけですよね。でそれがこうそういったサバイバルゲームの全域化じゃないけど、結構いろんな国でもそういった状況が、まあ、当たり前になってきて、結構ドラマの世界観と結構シームレスにつながってくるじゃないですけど、まあ、ドラマは結構それをかなりギガ的にっていうか象徴的に書いてたものだとは思うんですけど、そういうふうにも考えられるっていうことですかね。
でも不思議なのは、まあ、日本とか中国とか韓国で受け入れられるのは分かるんですけど、世界中で受け入れられるっていうのは結構僕の中でも不思議だなと思って、
うん、あそこがちょっとね気になるというか、
このタイプのものってアメリカにはないっていう感じなの。あのリアリティゲームはアメリカにいっぱいあるわけじゃないですか、リアリティショーだったりとか、うん、その恋愛するとかなんかそういう、うん、あのリアリティショーはアメリカにたくさんあるわけですよね、テラスハウス的なものも含めて。でそういう中でこう賞金をこうみんなで争うっていうのも多分アメリカにあったような気がしますけれども、なんかアメリカの中でそういうものが生まれない、むしろアメリカの方が多様な人が出てくるっていうのは当たり前になっている中で、うん、なぜそのアメリカで生まれなかったのか、韓国だったのかっていうところはちょっと不思議だなという部分がありますけれども、
うん、
ただもしかしたらあのアメリカにもこういうタイプのものはあったのかもしれないと。で一つやっぱり言えることがあるとすると、アメリカというよりかは日本との比較ですけれども、ちょっとねやっぱり演技力が違うなっていうところは少し感じるんですよ、うん、例えば最近もあの日本沈没ってドラマやってるんですね、日曜日の夜に TBS でやってるんですよ、はい、まあ、要するに半沢直樹の枠です。
はい、
今回もあの香川さん出てたりするんですけど、まあちょっとあのドラマっていうかあの枠のドラマは何ていうのかな、ハンサーっぽいので、何ていうんだろう、ちょっと大ぶりなんですよねやり方が、
うん、
でこれもねツイッターかなんかで少し誰かが言ってるのを見ましたけれども、日本のドラマってある時期から何ていうのかな、すごい演劇しちゃってる部分があると、
うん、
いう感じがする。まあちょっとアップに過ぎるとか、まあいろいろあって、そう考えてみるとちょっとね演技の仕方が、日本のドラマっていうのがそれこそ80年代90年代黄金期でアジアの中ではもう爆走してたわけですけど、トップをなんか気づいたらいつの間にかそのスキームが古くなっちゃっていて、うん、イカゲーム見ていてもちょっと演技力のところに差が出ちゃったかなっていうか、
うん、
演技力が低いというよりかは日本の演技がガラパゴス化してるっていう感じなんですよね。 でそれは多分もしかしたらアメリカとかでも日本のものが受け入れられずに韓国が受け入れられるっていうのは、韓国がもう何度も言ってるようにガラパゴス化しないで、もともとグローバル水準の、グローバル水準っていうのはレベルが高いっていうことではなくて、そういう部分もあるんだけど、要するに世界中の誰もが見てもで分かるような演技をしているっていうことですよね。
うん、それはなんか韓流ブームというか、そのアイドルがまあ流行ってたりとか、そういう影響とかもあったりはするんですかね。下地ができていたっていうか。
もちろんその下地はあるわけです。っていうのは、韓流ドラマっていうのは、クリシェで、要するにそれこそダイエテレビじゃないけれども、最初に日本で冬ソナとかが人気になったのは日本の70年代みたいなドラマだったんですよ。ハンザーとかの日じゃないぐらい、ものすごい大味な演技っていうか大味な演出、だから好きな人が実は死んでいてみたいな、すぐ死んで、死んだと思ったら実は生きていてみたいなのとか、好きだと思ったら兄弟だったとかっていうことって、あれは70年代のダイエテレビっていう、ところが作っていた作品に似ているっていうことで、冬ソナっていうのはあの当時のおじちゃんおばちゃんが、特におばちゃんが見てるのは自分が若い頃に見てたのに似てるからって話で人気が出たんだけれども、もうとっくにそこから20年経って脱皮をしていて、韓国は、グローバル水準のような、もちろんあるんだよ、国内ドラマとか日本人が好きな古い定番のものもいっぱいあるんだけれども、例えばダンス見てわかるように、BTS もそうだけれども、音楽の潮流がもうすでにアメリカで、売れている流れ方にしているっていうことがある。例えばダンスの方向性とかもどちらかというとアメリカのヒップホップとかあっちの方向になっているし、最近だとこれも話題になってましたけれども、日韓混合でアイドルグループ作るから、応募するね、参加者を集うっていう時に、曲作曲家の応募だったかな、ちょっと忘れたけど、要するに日本の音楽ってガラパゴスになってるんで、 A メロ B メロがあってサビがあるみたいな、作りはもう古いんですね、フォーマットとして。でもうそれはやめてって、そういう曲作りはやめてっていう風に、もう作曲家の人かな、なんかそういう風に言っているんだけれども、それが分からず、日本ではずっとまだその音楽が一切進化してないってことなんですよ、そういう意味で。韓国の音楽はもう、アメリカで売れるのを、水準で作っているので、演技にしろ歌にしろダンスにしろ全部あっちのものに合わせてるんですね、アメリカのものに。でやっぱその辺の差なんだというふうに思いますね。多分イカゲームも日本人が見たらどう思うかわからないけど、アメリカの人から見ると違和感なく、あるいは違和感、いい意味での違和感があるようにできているから受け入れられたのが、多分設計はそれなりにされてるんだというふうには思いますね。
だから映像作りとかもすごい、イカゲームに関してもすごい綺麗ですもんね。韓流アイドル そのミュージックビデオを見てるような、そういうような感覚で見れる部分もありますし、なんかそういう設計とかも含めて、アメリカだけとは言わずに多くの国の人たちがこう感情的に好意を持てるような、そういうような設計に多分なってるんだと思いますね。
なんていうの、よくわかんない部屋の中でずっと更新させられるわけじゃない、階段をずっと登らされるみたいな、シーン、はい、でああいうのって日本のドラマだったらあれいらないわけじゃん。はしょっちゃえばいいし、確かにだるいシーンっていうかあれなんだけど、でも毎回毎回あれが絶対カット入ってるわけじゃない。絶対カット入って途中でなんか女の人風緑みたいな女の人いるわけじゃん、いろんなやつにくっついて、はい、人がちょ歩きながら急に切れたりとか、あん中の更新中にドラマも生まれたりとかするわけですよね。そういうギミックもちゃんと作りながら、あれとかうまくできてるなっていうの思いましたけど、
ね、そうですね。でそれに合わせる音楽とかもいい形でリピートされていったりとか、結構隅々まで設計されている作品作りだなっていうふうには感じるところではありますよね。なるほど、いろいろと面白い話が聞けましたが、物語全体についての評価っていうのはどういうふうに、面白かったとかつまらなかったとか、最初ね、序盤の2話っていうのは展開が少し遅くて、退屈の面もあったっていうふうにはおっしゃってましたけど、
個人的には別に1回見れば十分だっていう以上、
そうですよ、
正直あんまりないんですね。で、世界の中で日本はあんまりこれが人気ある中ではそんなにっていうのもよくわかるかなと。日本人からするとよく知ってる話だよねっていうところになってるので、そういう意味でも課題先進国だったのかな日本はっていうところもありますよね。 ていいんだか悪いんだかって話で、要するに開示みたいなそのネタ元になってるものがたくさん生まれているので、
うん、
いっぱい見てるから、あの一バリエーションとしてイカゲームは見てるわけですよね。でも多くの国にとっては、うん、衝撃としてああいうものを見るわけですよね、
うん、
だからあのさっきこの話ずっといろんな側の話、演技の話とかいろんな要因話してきましたけれども、とはいえ見てるユーザーとして視聴者としては特に多分ね、開示とかをよく見るような40代以上の男性とかからすると、まあ、面白いけどまあ知ってるわみたいなところなんじゃないのかなと思う。僕よりもっと上の世代、開示とか熱心に見てたのって多分40代以上でしょ。僕も開示って漫画でなんか Kindle でものすごい安くなってたからほんの半年くらい前にバーッと読んだんですけれども、
うん、
そうじゃない、知らない人もいっぱいいるわけですよ。逆にその新しいあんまライアーゲームとかああいうのは僕はあんま見てないんで分かんないけれども、
最近はだから多いですよね、そういった、まあ、今回もライアーゲームとかそのカイジとかバトルロワイヤルとかの、まあ、ブラッシュアップバージョンだっていうふうに、まあ、いろんなところで言われてるわけであって、まあ、日本のコンテンツがそういうふうにハリウッドでリメイクされるっていうことも本当に多いですし、日本初のコンテンツが良くも悪くもというか、まあ、別の場所においてね、まあ、かなり影響力を持った形で消費されてるっていうのは、まあ、今の日本の現状っていうのを逆照射してるっていうふうにもまあ考えられますしね、まあ、いろんな切り口からそこは考えられるんだろうなっていうふうには感じますね。
あの、うん、バトルロワイヤルって99年か2000年ぐらいなんですよ。2000年ぐらいだったと思うんです、映画したのが、
ね、
映画化したのが。でやっぱあれは僕は高校1年生かなんかの時に見てそれなりにすごっと思ったんですけれども、
うん、
ああいうのとかをやっぱ今見ても面白いと思うんですよね。それこそ山本太郎とか普通に出て、うん、俳優として出てますけれども、でやっぱあれは今から見るとやっぱ早かったわけですよね。首輪つけて、うん、バーンとかっていう首が飛んだりするわけですから、そういう想像力を持ってきたっていう意味ではあの非常に早かったっていうふうにも思いますし、やっぱりねこの20年、まあ、80年代から2000年代頭ぐらいまでってのはやっぱりそういう意味で日本が早かったんだなっていうふうに思いますよね。これから先はどうか分かりません。うん、まあまあ工事をもう廃しちゃってるわけですけれども、そういう意味では、まあ、の日中韓とかっていうのは文化的な、まあ、交流が強いというふうに言えば、多少なりとも、まあ、いいように言えばですけれどもね、日本の影響が中韓にもあって、まあ、特に韓国にあって、韓国が今回はブラッシュアップした。だから10年経ったら今度は韓国のそういうブラッシュアップしたものをさらに日本がいいものを作るみたいなことはあればいいですけれども、うーん、実際のとこどうなるかっていうのはなかなかっていう話でもあるかな。
そうですね、まあ、今の日本の現状とかを鑑みると、まあ、ちょっと暗淡たる現状なのかなっていうふうには思います。さっきのその音楽のね文化とかについてもそうなんですけど、うん、まあそれは結構政治的なフレームで語ることもできる問題なんだとは思いますけど、
ただそのなんかあの愛の不時着に関するドキュメンタリーっていうか、そういうあの作ってる側のを見たんですけれども、うん、あれはやっぱ韓国の放送局ってか韓国であの作られたね韓国のドラマだけど、一応テレビであっちのケーブルテレビかなんかで流したわけですけれど、うん、あんまり視聴率良くなかったんですよね最初。
あ、そうなんですか。
そうでもあのどうでもいいと思ってて作り手は、なぜかというと、うん、最初からあれはあのネットフリックスで流すことが決まっていたので、
はいはい、
韓国国内のテレビで流すっていうことはあくまでもほぼオプションっていうことなんですよ。
なるほど。
例えば日本のアニメもよくあるのは地上波とか U 局で放送するけど、もともとはもうあのパッケージ売りたいがためだけにやるみたいなのとかあって、うん、テレビで流すのはおまけとか、そういうふうに考えていた節があって、だからグローバル展開を考えていて、で実際愛の不時着はそういうふうにヒットしたわけなので、言い方悪いけれども、うん、あの日本にこだわっていないで外国資本でも何でも金出してくれるところと手を組んでいいものを作ればいいっていう話でも、まあ、日本的なマインドだとなかなかそういうふうになかなかできないんでね、難しいなと思いますが、昨今ポッドキャストなんかも結構流行ってますけれども、ポッドキャストもね、なんていうの、アマゾンポッドキャストみたいなものとか、あと Spotify とかっていうのが流行ってますけれども、
うん、
そういう外国資本ので、音声プラットフォームで 支援してもらって作ってるものも結構いっぱいあるんですね。芸人さんのものとか、うん、コーヒーとかでもそうですけれども、まあ、そういうのは逆に言えば既存のメディアよりも新興の外国のところの方が、まあ、金払いが良かったりとかなんていうこともあって、そういうところにかけていくっていうのは、まあ、もう10年以上前から言われてることですけれども、これからも大きくなっていくんじゃないのかなというふうに思いますね。
なるほど、まあ、いろんな展開が、まあ、可能性としてはあるんだなっていうふうにも今聞いてて感じました。まあ、それはね、まあ、なんか表現っていうかそういうドラマの制作だけじゃなくて、もう少し頭を柔らかくすることによっていろんな可能性がこう開けてくるっていうことは、まあ、いろんな分野の人たちが結構真剣に今考えなきゃいけないようなことなんだなっていうふうにも。
僕は逆に大隈君に聞きたいんですけれども、その、はい、絵画の世界っていうのは日本市場もあるけれども、それこそ村上隆みたいなね、海外にバンバン売ってた人がいると思うんですけれども、それこそ映画とかね、他にイカゲームなんてのは日本人みんながちょっと詳しい人はいろんな今僕が申し上げたようなことはみんなすぐ知ってるだろうし、まあ逆に調べる人もいっぱいいると思うけど、絵画っていうのは特定の興味がないとなかなか入ってこないんですけれども、こういう今の言った関連で言うと絵画はどうなんですか。
いや、どうなんですかね。絵画って今ね、そのものすごい市場規模っていうのが右肩上がりでどんどんどんどんこう大きくなっている、そういうマーケットで、まあ、そういったなんか大きい規模での話で言えば、やっぱりその税制の改革っていうものをして、その絵画の作品っていうものを投資としてこう見れるようになる、そういうフレーミングを日本においてもやっぱりやらなければ、まあ、他の諸外国、まあ、アメリカ、イギリス、中国みたいな形で の, そのアートマーケットの拡大っていうことは絶対にないだろうなっていうふうにも思いますし、でまた全然別の角度で言えば、やっぱり絵の商売っていうのは別にそんなに大きくこうスケールさせる必要もともと全然ないので、例えばその知名度をね上げたいとか、こう歴史に名前を残したいとか、絶対に美術館で自分の作品を収めたいとかっていうような目的がある場合は、今言ったようなすごい大きな資本の流れの中に自分の身をこう投じなければいけないっていうことはあるんですけど、そうじゃなくて自分の作品制作に集中してとにかくいい作品を作りたいんだっていうような場合であれば、例えば自分の作品に共感してくれる人を、やっぱり5人から10人とかっていうのをしっかりと抑えるっていうことをやれば、それだけで結構食っていけるっていうこと自体はできる世界なの で, でその5人から10人の共感者っていうのを今やいろんな回路で見つけるっていうことはできるのでね、やっぱり SNS だったりとか、まあ、自分でこう発信するメディアがこう増えたので、なんかそういう意味では今言ったその、まあ、ドラマとか の, その売り出し方っていうところにも通じるところもあると思いますし、ただ大きく違うのはスケールさせる必要がないっていうことですよね。
そうなん、僕はその絵画っていうのはなんかそんなに盛り上がってるっていうのはあんまり全然知らなかったんで、それこそ昨日テレビで糸満事件の話を見ていて、要するに絵画をね、ガンガンに共栄中が高く売ってたみたいな話とかあって、まあバブルの頃ってそれこそ何十億で買って、それこそ陶器みたいになってたわけじゃないですか、絵画がね。でそれはまあバブルが弾けてそういう話はなくなってっていう、ゴッホのひまわりみたいな話があったわけですけれども、まあ、今だとやっぱバンクシーが一番有名ですけども、まあ何て言うのかな、そういう別に悪い意味ではなくて、単純に投資として、絵画のマーケットが世界的には盛り上がって、まあ、まあそれこそね、言い方悪いけど富の格差もできているの で, で富があればある人はより1億10億100億の絵っていうものを求めるっていうことでもあると。
はい、もうかなり上の方の人たちだけでゲームがこう展開して、なかなかこう参入障壁が高い領域には多分なってると思います。もう単純になんでこの絵にこんなお金を払うのっていうレベルでもそうだし、そのお金の規模の問題でも、
それはそのなんか YouTuber みたいに、それこそなんていうのかな、YouTuber の人っていうのは俳優顔負けに金を稼いだりするわけじゃないですか、はい、アイデアの面白動画でっていうことですけど、
はい、
その絵画を描く人はなんていうのかな、まあ、カッコつき実力っていうのはなんていうんですかね、 YouTuber の人も実力あると思うんですけれども、いわゆる伝統的な実力とはちょっと違うわけじゃないですか、
はい、
だからそのよく言われるのは NFT、 NFT でこうね、 いろいろ自分の書いたものを NFT 化してなんやかんやらで儲けたみたいな、なんかそういうのはこう情報社会学的にいろいろ話聞きますけれども、 なんていろんなやり方で世界中の人に売っていくみたいなこともあるにはあるけれどもって感じなんですかね。
いやだから YouTuber がこうのし上がっていく時のプロセスと似たようなところっていうのは結構あると思いますし、結局話題作りなんですよね。絵画も美術の作品も全部そうで、その作品単体がどうこうっていうことはもう一切なくて、その作品を取り巻くコミュニケーションをどういうふうにデザインするかっていうことが全てで、だそういう意味では別にドラマ制作だったりとかもそういう部分って多分にあるんだろうし、まあやっぱり、まあ、ページビュー稼ぎですよね全ては。それで話題性を作ったものに関して大金持ちが投資をして、まあ、一点ものの作品を買って、でその価値をどういうふうに膨れ上がらせるかっていうことで、また別の宣伝工作をすることによって、その作品の取り巻くそのコミュニケーションっていうのをこう膨らし子のようにこう膨らませてやっていくとか、なんかはっきり言ってちょっと個人的にはついていけない世界だなっていうふうには思うところもありますしね。そこは面白い話だと思うんで、
あそこはそのいわゆるイカゲームみたいな、こうなんていうのかな、うん、意識があるなし関係なくみんなが見て面白いっていうものとはまたちょっと違ってくる世界なのかな。そういうわけで
も、なんかでも共通するところもあるとは思ってて、うん、なんか最近何で読んだかとか何で見たかとかすぐ忘れちゃうんですけど、あのヒトラーの我がトーストの中で書かれているなんかプロパガンダの4原則みたいなものがあって、なんかインテリではなく大衆に向けて発信するとか、知性ではなく感情に訴えかけるとか、あと複雑ではなく単純にするとか、あと客観的ではなくて主観的一方的にやるとか、そういう法則をこう我が闘争の中でヒトラーが書いてるっていうのを何かでこう聞いたんですけど、あこれって別に、うん、プロパガンダの話だけじゃなくて、もう本当に絵画制作でどう売るかっていう話もそうだし、ドラマ制作のこともそうだし、まあ、もちろん政治の世界でねポピュリズム現象っていうのはそういう流れの中にあるものですし、だから結構全部抽象的に言えばもう全てがなんか同じような流れで動いてるなっていうふうにも思いますし、
まあなんでしょうね、まあ、まあ今回イカゲームっていう話なんで、まあでもなんか時代のいい切れ目がちょうどあったんだなっていうのは思うんですよね。まあそういう原則を使いながらもなんか伝えたいものがいい感じにフィットするっていうところで今回のヒットにつながったとは思うんですけれども、まあ側はねどうしてもそれ詰めていかないといけない、まあ、そういう条件のある程度こう非倫理的にならない程度にはそういうものを使わないとなかなか、ね、あのヒットしない時代なので、まあそうやって対象を集めつつどういうメッセージを出すかっていうところがね一つになるのかな、一つ問題になるのかなと思いますけれども、でもまあ逆に言えばね、その奥間くんが言ってくれたみたいに絵画っていうのはすごい狭くてもいいからちゃんと固定のファンがいればそれはそれで成り立つ商売っていうのはなかなかそれはそれですごいですよね。逆にそういう商売少ないもんね今ね。
そうですね、だから、うん、まあ、どういう方向で、うん、自分の仕事を捉えるかっていうのは結構大きな分かれ道だったりはするんで、まあ、ともすると今塚越さんがおっしゃったように今は、まあ、内実が、ね、ない方が逆に共感可能性を高く得られるとかっていうそういう逆説的な事態がねこう起こり得るそういう世界なんで、まあ、真に迫る表現とかをやっちゃうと逆にみんなが人が離れていくっていうことがねあるような状態なんで、個人的にはちょっと嫌だなと思ってるんですよ。
まあ、100人を相手にするか5000万人1億人相手にするかのやり方はね全然変わってくるとは思うんだけれども、まあまあ、 あのでもどうなんでしょう、イカゲーム賛否あると思いますけれども、別にねあの悪い作品っていう感じはないですからね、全くね、
あの全然あの楽しめるドラマだとも思いますし、今今日話したようなね文脈で見ればいろんな角度からドラマを見ることができるとも思うので、あのおすすめだっていうふうには言えると思います。
あとやっぱりね、イカゲーム見るんであれば、あの日本のドラマだったり日本の文化産業っていうものとの対比で見るのはいいかなと思うんですよね、うん、これが売れてどうして日本はこれが作れなかった、あるいはもっとあれができなかったのかっていうのを考えてみるといいのかなというふうにも思いましたけれども、もちろんいいシーンいっぱいあるんですけれどもね、イカゲームにもね、
うん、
なんかね女同士のあるシーンとかね途中のシーンとかね面白かったりする
ベタなシーンですけどいいシーンですよね。
まあ、だから ベタをね、出してくるのはやっぱ韓国ドラマのいいところなんです。韓国ドラマやっぱりね、ベタ出してくれるんですよね。それそれっていうのをね、出してくれるのはね、いいですよね。なので、まあちょっとね、韓国ドラマ最近僕あんま見てないかったですけれども、久しぶりに見たかなというところですし、まあ、前もどっかで話したかもしれない。日本だけはね、グローバルランキングでおかしいんですよね、ネットフリックスね。日本だけ世界中で何かルパンのが多くなっても、日本だけはアニメがずっと上位だったりとかですね。日本ってそういう意味でやっぱり、ね、文化的ガラパゴスなんだと思うんですよね。
うん。
それをね、まあ、どう捉えるかなんですよ。これをもっとグローバル数字にしなきゃいけないのもそうだろうし、とはいえやっぱ変な発達をしてきたこの40年間ぐらい、特に80年代以降、文化的にっていうこともそうなんで、うん、まあ、それを応用して今その80年代90年代にいろいろ作ってきたものを、むしろ海外の人がブラッシュアップしてる時代ですよね。ナイトテンポがプラスティックラブを、そのナイトテンポって韓国の人ですけれども、プラスティックラブをなんかミックスして、それで売れて、シティポップっていうのはやっぱり日本初なんだけれども、こう海外の人がもう一回再発見して出してきたっていう、まさに本当わかんないけど、こうノーベル賞とかもさ、その70年代とか80年代にできた業績が今になって賞になったりするわけだから、ね、文化とかっていうのはこう 3,40 年経ってから評価されるっていうこともあるわけで、うん、日本はそれになってるわけですよね。でもそう考えると20年後とか何にもねえじゃんっていうことになって、遺産の食いつぶし域に今なってるので、うん、今のうちにもう一回貯める準備が必要なのかなと思いますけどね、
うん、まあ、社会学者のね、宮台真司さんが、まあ、日本のそういう、まあ、独特なコンテンツを、社会的な文脈を無関連化していった先に生まれてくるものだっていうふうに、まあ、卓抜な定義をしてらっしゃいましたけど、そういうふうに文脈から無関連であったことによってオリジナルなコンテンツが作り出された。で、そのコンテンツが今まさに世界的な文脈の中にこう再構成されてってるっていうような、まあ、そういうような状況でもあるかなっていうふうには思いますね。で、それをまあ日本のね、クリエイターたちがどういうふうに捉えて、まあ、次世代どういうふうな作品を作っていくかっていうのは、まあ、かなりこれから注目でもあるのかなというふうには感じます。
まあ、まあ、今日そういう意味だと科学技術とか、まあ、学者にもそうだし、エンタメもそうだけど、うん、もっと金払ってくれよっていう感じですよね。国が力入れて、そういう業界に金入れてくれよみたいなね、
うん、
よくわかんない、不正してないで金をいっぱい入れて、有望なやつには金をいっぱいばらまいてくれよってばらまくってあれだけど、なんていうことも思ったりしますが、まあ貧すればどんするってわけで、なかなかどうして、厳しいわけでね、まあ、選挙もどうなるか分かりませんけれども、いろんな状況があるわけですと感じですかね。
これからどんどんお金なくなっていきますしね、まあ、どうなるのかっていう感じではありますけど、まあ今日は、まあ、今ねちょっといつもとは異色の、まあ、コンテンツをね扱ったそういう回だったんですけど、塚越さんを呼ぶといろんな切り口でいろんな話が聞けるので、こういう回もね、またたまにあればいいかなっていうふうには思ってます。
これはですね、まあ、この喋り方はあれです、ラジオとかで解説したりなんかする時の、お家芸です。
ものすごく勉強になって、今日も結構ほとんどずっと聞いてるような感じではあったんですけど、またぜひ何か注目のコンテンツみたいなのがあればぜひ取り扱いたいと思ってます。
まああれですよね、業界動向、それこそ大熊君にはあまりね、その絵画っていう話で大熊君に聞くことはむしろあんまりなかったので、この袋ラジオも、それこそ分かんないですけど、袋ラジオ、そのなんと絵画関係の人で聞いてる人もいるでしょうからね、そういうのもたまにはいいんじゃないでしょうかと思いました。
少しずつね、なんか展開をこう変えて、いろんな、まあ、もうちょっといろんな層の人にね楽しんでもらえるようにやっていければいいかなとも思ってるので、まあ例によってね、また次週何やるかとか、いつ配信になるかとか、そういうことは決まってはいないんですけれども、またこれからの配信も、うん、楽しみにしていただければなと思います。塚越さんは最後に何か付け加えることだったりとかあったりしますかね。
いや、特にはないですけど、これ収録してるのが10月27日水曜日ということで、うん、さっき選挙の話しましたけど、今のところはね、まだ選挙の前なんで、多分配信してる時にはもう選挙の結果出てると思いますけれども、うん、別に今回の政治の話は一切してませんけれども、まあ、エンタメ産業っていうかね、まあ、どの党になったからエンタメがどうなるってことはあんまり関係ないと思いがちですけれども、でも、割とね、何に力入れるとかっていうことも、 与党じゃ野党じゃ何考えてるのかっていうのももうちょっと考えてもいいのかなというふうにもふと思ったりね、まあ、特に著作権のこととかねいろいろあったりしますので、そういうのはちょっと本当に時事的な話というか政治的な話ですけど、うん、思うことはあるかなというふうには思いましたね。ちょっと選挙前のこんなことを思ったっていうの一言だけ、
まあ、コンテンツ批評だけやるのももちろんいいなっていうふうにも思うんですけど、やっぱりそのなんか分母の部分っていうか、やっぱり社会的な問題だったりとか時事問題だったりとかっていうのがあった上でそのコンテンツの話をするっていう、まさに今日のイカゲームみたいな回があるとまた全然違った深みも出てきますし、むしろその時事問題の部分っていうのはもうまさにプロなので塚越さんがそういった形でね、なんかうまく二軸でっていうか両輪でやっていけるっていうことも重要なのかなとかも思ったりしたので、まあ、またちょこちょこねそういうのもね考えられたらとも思うので、まあ、ぜひよろしくお願いしますという感じですね。
コンテンツの話はね別にそれはそれで大事なんですけど、まあ、全て裏でいろんなものがつながっているので、その政治だったり時事だったり、うん、それはつながらない、真羅万象全部つながっているといえばつながっているので、
うん、
まあそういう話もね、大事だったりするのかなっていうのは、まあ、本当にそうかなというふうに思いますよね。まあまあ、できる範囲で、みんなで話ができればいいんじゃないかなというふうにも思いますね。
うん、まあ、このね、メンバーのつながりが、まあ、社会学関連のそういうゼミでのつながりっていうこともあったりして、まあ、いろんな形でね、やっていければいいかなと思います。では、ちょっと今日は少し異色の展開になったんですけど、まあ、こういったこともね、少しずつやりながら、やっていければと思うので、またこれからの配信もお楽しみください。じゃあ今日は塚越さん、本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
フクロウラジオでした。